山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続きまして、医学部生化学講座第2教室、宮沢圭司教授に電話をつないでお話を伺います。宮沢先生、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
こちらもよろしくお願いいたします。
さて、宮沢先生は医学部生化学講座の先生でいらっしゃるわけですが、はい、講義ではどういったことが学べるんですか？
はい、ですね、生化学は生命現象を科学的に研究する学問なんです。それで医学の中では最も基礎的な科目になります。で、実際に山梨大学の医学部では1年生の後期から講義を始めています。で、生化学では、私たちの体の中で起こっている、いろいろな化学反応を学びますが、別に個別の反応を覚えることが大事ではなくて、こういった化学反応がどのような原理原則に従って起こるかという、こういった知識を身につけておくと、生命現象とかあるいは病気のことを理解する上で非常に役立ちます。
研究を進めていらっしゃる中、医学の分野以外でもこの生化学の知識っていうのは役立つものなんですか？
実は講義でも少し話をしているんですけれども、日常生活につながる内容も含まれています。で、例えば体内に入ってきた栄養分が、どういうふうに利用されるかという化学反応を説明しますけれども、これはダイエット法の理解につながります。それから、例えばですね、なぜ飲みすぎるとラーメンを食べたくなるかとか、清涼飲料水が温まると甘く感じなくなるとか、そういった理由についても、授業の中で紹介をしています。
ちょっと私たちにも今、ちょろっとお話しいただくこと、飲んだ後、ラーメン食べたくなります。
ですよね。
なんでなんですか？
これはですね、血液の中にを回っているブドウ糖の量が足りなくなってしまうからなんですけれども、
それは飲むことによってですか？
飲むことによって足りなくなるわけではないんですけれども、足りなくなった時には普通蓄えているものを、血液中に放出するんですが、蓄えている分がなくなると今度は筋肉を分解して血液中に、供給するようになるんですね。
筋肉分解されちゃうんですか？
そうですよ。ところが、アルコールをお酒飲んでアルコールを分解するときに、この筋肉から、ブドウ糖を作るために必要な物質がたくさん使われてしまって、でブドウ糖を作ることができなくなるんですね。そうするともう直接炭水化物を、外から摂取して、血液中に流すことが必要になる。なので、ラーメン食べたくなるので、太るからとかそういう理由で我慢してはいけないんです。
我慢しなくていいんだ。
いや、体が欲しているのでそこはラーメンか、おにぎりとか、炭水化物を、取った方が体のためにはいいということになります。
飲んだ後は、
そもそも、あんまり飲みすぎない方がいいわけですけれど、
そうですね、もともとね、じゃあ締めのラーメンって、必要というか悪いことではない。
我慢しない方が体に
いいんですね。
その時は、体が欲しているということになりますね。でもこういう話ですね、いつも1年生に話をしていて、未成年の人が多いんで、なかなか通じないんで、今日はきちんと通じて嬉しかったです。
私もお酒大好きなので。
そうですか。
宮沢先生もね、じゃあビールは普段よくお飲みになると思うんです
けど。いや、先週も飲みました。
じゃあ飲んだ後はラーメンというのは、食べていいと。で、おっしゃった清涼飲料水が温まると甘く感じなくなる。
これは清涼飲料水の中に入っている冷たい時に、甘く感じるような、果糖っていうのがあるんですね。果物の糖と書いて果糖という、でその成分が主な甘みなんですけれども、これが、温まると構造が変わってあんまり甘く感じなくなるような、そういった形に変化してしまうんです。なので例えば、蜂蜜レモンとか、例えばですよ、そういう飲み物があったとして、冷たい冷やして飲むタイプとホットのタイプ、 これは入っている甘味料が違います。
あ、そうなんですね。
ホットのタイプは、そういった温度によって、甘さが変化しないような、というかあったかくても十分に甘いようなものが入っているんですけれども、冷たく冷やす方は、温まると甘くなくなるような成分が入っていると。
温かい飲料と冷たい飲料と入っている糖が違うんですね。
はい、あ、甘味料ですね。
甘味料が、
はいはい、
うわ面白い
というような授業をしています。
興味深い授業。
まあ、この清涼飲料水の方は学生さんも実感としてわかるようなので、
まあ、そうですね。はい、
割と興味を持って聞いてくれますね。
はい、宮沢先生、
はい、
山梨大学の医学部で学ぶことの良さ、はい、魅力っていうのはどういうところにあるとお考えですか？
は
い、
あ、そうですね、これ実はいろいろあるんですけれども、
はい、
まあ、私としては、環境の良さを挙げたいと思います。
うん、
はい、これ実は私、留学していたのはスウェーデンの方で、まあ、ウプサラという片田舎の町だったんですけれども、ここは自然に恵まれていて、時間がものすごくゆったり流れていくんですね。
うん、
でその中で物事をじっくり考えることのできる、まあ、時間が多くて非常に充実した生活を送ることができました。
はい、
で山梨大学の医学部のキャンパスの近くに初めて来たときに、なんか留学中の環境と似ているなってことを、まあ、感じたわけです。
は
い、で今でも、まあ、デスクワークに疲れたときは研究室からこう富士山、南アルプス、八ヶ岳、これ全部見えますので、まあ、非常に気分転換にいいと。
いいですね。
はい、ですから、まあ、都会から来た学生さん、最初は物足りないところもあるかもしれませんけれども、じっくり勉強できる素晴らしい環境にあると、まあ、私はこのように思っています。
スウェーデンの、ね、ウプサラという町と同じような雰囲気が流れている。
はい、いや同じと言ってもですね、うん、雰囲気はそうなんですけれども、向こうの方は夏暑くありませんから、まあ、そういう点はちょっと大きな違いと。
まあ、これから、ね、暑くなりますからね、
はい、はい、まあ、ビールが美味しくなりますから。
あ、そうですね、
それはさておき。はい
じゃあ、最後になるんですが、
はい、
山梨大学医学部受験を考えていらっしゃる生徒の皆さんに、
はい、
先生からメッセージいただいてよろしいでしょうか？
はい、わかりました。
はい、
山梨大学の医学部では、まあ、在学生の意見も聞きながら教育カリキュラムの手直しを進めています。で、また研究だけではなく教育にも熱心な先生が多く、まあ、臨床医を目指す受験生も研究者を目指す受験生も、まあ、ぜひ進学をご検討ください。
はい、ね、本当熱心な先生方多いですもんね。
はい、
宮沢先生はじめ
ありがとうございます
いや、なんか面白いお話を今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッディの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。